高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今年の上半期半年の交通事件の実情特徴について警察庁が8月に発表した内容があります。上半期の交通事故による死者亡くなった方の数は1161人というふうに発表されています。1161人、前年の同期と比較しますと21人減少した、わずかではありますけれども、さらに減ったということになります。過去に一番多かった時には年間で死者の数が1万6000人を超えていました。半年で言えば8000人を超えていた。8000人が1161人まで減ったということですから、これはもう本当に激減と言っていい。交通事故による死者の数の減り方は特筆対処して良いものがあります。何がそういう結果を導く原因、鍵になったのかといえば、それは交通安全施設の充実とか、あるいは交通安全に関する、なんて言いましょうか、教育というんでしょうか、宣伝指導、そういうものが過去に比べてはるかに増したことがあります。それからまた処罰も重くなったということももちろんあります。さまざまな要素が絡み合う中で、こういう状況になったということが言えて、それは良かったという言葉がまさにぴったりとします。ちなみに日本の交通事故の発生状況を人口とか車の台数とか道路の長さとか、いろいろなものを指標にしながら国際的に比較するということがずっと行われてきていますけれども、世界的に見て日本の交通事故の死傷者の数というのはかなり低い、交通安全国というふうに言うのは言葉が適切でないと思いますけれども、交通事故による死傷者の数という状況をさまざまな指標を元に見たときには、日本はかなり良好な交通安全国になっているのだという理解をしていいと思います。そこを簡単に、だからもう何も問題なしであるということは決して言えませんけれども、状況を全体的な目で見ていくならば、そこは踏まえておく必要があるだろうということを申し上げたいと思います。実際にこの上半期を除く特徴をいくつか拾ってみますと、まず一つは外国人の運転による死亡とか、あるいは重傷の事故が、これが若干増えています。去年と比べると、去年の同期と比べると19件増えて258件、つまり、微増ではあるけれど増えているということが言えます。交通事故の死者、あるいは重傷の負傷者の数が外国人運転の事例では増える傾向がある。在日対日の外国人の数が増えているということが非常に大きな理由だと思います。その増え方をまた考えると、在日対日の外国人の数の増え方の割には増えていないということも言えます。だから全体としては増加傾向の中にあるものの、いわば落ち着いた線の中にはあるというふうに言ってよいと思います。外国人運転者の8割を超える人たちが 日本の運転免許証を持っています。その他の国際免許とか外国免許なども若干ありますけれども、まあ、大半が日本の運転免許証を持っている。そして、運転者の国籍を見ますと韓国、朝鮮、そして中国が多いです。そしてベトナムがそれに続くというようなところでしょう。そして、警察庁では外国の免許証を日本の免許に切り替える、いわゆる外面切り替えが容易に行われているという状態の批判があって、その是正に向けた今対応をしている最中ではあるけれども、日本の免許証を取ろうとする外国人の数が増えているということが特徴的に言えるようです。外国人で免許証を新たに取得した人の数が昨年は11万8千人ぐらいでした。これはこの3年間で3万人以上増えているという、そういう増え方です。全体として、日本で車を運転する外国人の比率が増えている。でその人たちの多くは外面切り替えによって免許を持っている。で人数が増えている割には事故は増えてないが、人数がかなり大きく増えている関係で絶対値といいますか、数字そのものは増える傾向にあると。しかし全体として見るならば、外国人日本人含めて見るならば、交通事故による死者について言うとその数はわずかながらさらに今年も減ったという状況にあるということになります。この間いろいろ私も指摘をしていますけれども、新しい交通ツール、特定小型原動機付き自転車だの、さまざまな新しい交通ツールが登場し、法規制のあり方もいろいろになっていて、混乱し困惑をする人も増えるという状況が一方でありますけれども、交通安全に関する対応は全体として比較的穏やかなというか、安定したというか状況にあって、この状態を今後も堅持をしていくということが非常に大事なのだろうというように思います。交通安全というのは、この交通安全というのは決してその処罰や規制取り締まりなどだけで実現するものではなく、交通安全施設の充実とか、あるいは交通安全教育の強化とか、あるいは知識の普及だとか、さまざまなことが全体が相まって、実現するものです。で最近はとりわけで重要だと思われるのは事故のにあっている当事者を医療機関に速やかに運び、医療が少しでも早くから行われるようにする。できることならばドクターカーとかいうことで、医師が乗った救急車が現場に到着し、現場から治療が始まるというような体制がだんだん現実化して普及してきています。こういう全体の、いわば複合によって交通安全を実現していくものであって、何か一つの方策だけが突出して、意味を持つということではない。特に取り締まりを強化するということが交通安全対策の絶対の鍵だみたいな考え方というのは、折々そういうふうにこう短絡的に論議されることが多いのですけれども、実際はそういうものでもない。いろいろな要素を組み合わせた中から交通安全が実現されていくのだということを、今回のこの報告を踏まえても改めて確認しておきたいなというふうに私は思います。今日はここまでにしましょう。